ネギシアンを大人浮き。寺田虎彦。9月5日、動物園の大蛇を見に行くとて、京橋の宮居を出て、隣り合わせの鉄道馬車に乗り、上野へ着いたのが2時ごろ。今日は曇天で暑さも薄く、道も悪くないので、なかなか公園も賑わっている。西郷の銅像の後ろから黒門の前へ抜けて動物園の方へ曲がると、外国の水兵が人力と何かやかましく言って寝踏みをしていたが、話がまとまらなかったと見えて、間もなく商品陳列所の方へ行ってしまった。マニラの気球兵とかで、茶色の制服に中折れ帽をかぶったのが、ここばかりでない、途中でもたくさん見受けた。動物園は休みと見えて、門が閉まっているようであったから、博物館の方へそれて、杉林の中へ入った。ブランコに四五人子供が集まって騒いでいる。振り返ってみると、動物園の門に田舎者らしい老人と小僧と見えるのが立って掛け札を見ている。そこへ美術学校の方から車が2台ホロをかけたのが出てきたが、これもそこへ止まって何か言うている様子であったが、やがてまた観光場の方へ引いていった。自分も陳列所前の茶道を横切って、向かいの杉林に入ると、パノラマ館の前でやっている楽隊が面白そうに聞こえたから、ついそちらへ足が向いたが、ちょうどその前まで行くと、一切り済んだのであろう、ぴたりとやめてしまって、楽師はタバコなどをふかして、じろじろ見物の顔を見ている。後ろへ回ってみると、小さな杉が10本くらいある下に石の観音が転がっている。何々大師と刻してある。まさかに墓標とは見えず、また墓地でもないのを見ると、何でもこれはそこで丈夫に殺された女か何かの供養に建てたのではあるまいかなど、清涼な感に打たれてそこを去り、館の裏手へ回ると、坂の上に30くらいの女と10歳くらいの女の子とが枯れ枝を拾うていたから、これに上根岸までの道を聞いたら、丁寧に教えてくれた。不摂の油絵にありそうな女だなど考えながら、博物館の横手、大誘引尊前と刻した石灯籠の並んだところを通っていくと、下り坂になった。道端に小敷が一人しゃがんで、しきりにぬかづいていたが、誰も自然家でないと見えて、ビタ一門も放射にならなかったのは気の毒であった。これが芝鳥の言うた新坂なるべし。つくつく胞子がやかましいまで泣いているが、車の音の聞こえぬのは、ありがたいと思うていると、上野から出てきた列車が梅園を吐いて通っていった。3番と掛け札した踏切を越えると、桜木町で辻に交番がある。帽子を取って、うやうやしく四季の家を訪ねたが、知らぬとの答えゆえ、少々意外に思うて顔を見つめた。すると、これが案外親切な巡査で、戸籍簿のようなものをひっくり返して、小首を傾けながら見ておったが、後ろを振り返って、うちに昼寝していた今一人のを呼び起こした。交代の時間が来たからと言うて、ついでにこの人にも尋ねてくれたが、これも知らん。この巡査の、少々横柄顔が尺に触ったれども、前のが親切に対し、 またうやうやしく礼を述べて左へ曲がった。何でも紙根岸82番とか思うていたが、家々の門札に気をつけて見ていくうちに、前田の屋敷というに行き当たったので、漱石氏に聞いたことを思い出して、裏へ回ると、小さな麹で角にうぐいす横丁と札が打ってある。これを入って黒板塀と竹やぶの狭い間を20軒ばかり行くと、左側に正岡常則とかなり新しい門札がある。黒い歌舞伎門の両開き戸を開けると、すぐ玄関で案内を請うと、右脇にある台所で何かしていた老母らしきが出てきた。生命を告げて漱石氏よりかねて紹介のあったはずであることなど述べた。玄関にある下駄が皆女物で、式のらしいのが見えぬのが、まず胸に答えた。外出ということは夢のほかないであろう。枕紙の式を隔てて座を与えられた。初対面の挨拶も済んで、あたりを見回した。四畳半とおぼしき間の中央に、床を述べて、糸のように痩せ細った体を横たえて、時々咳が出ると、枕紙の白木の箱の蓋を取っては吐き込んでいる。青白くて、頬の落ちた顔に力なけれど、一辺の劣化、童貞に燃えているように思われる。左側に机があって、廃酒らしいものが積んである。机に寄ることさえかなわぬのであろうか。右脇には、句集など取り散らして、原稿紙に何か書きかけていた様子である。一番目に止まるのは、足の方の鴨居に傘と蓑とを吊るして、傘には、裁縫100000億度巡礼、聖子と書いてある。右側の障子の外が、ほどとぎすへ掲げた荘園で、奥行き4軒もあろうか、萩の元を束ねたのが、数株、心のままに茂っているが、花はまだついておらん。毎回は花が落ちて、うてながまだ残ったままである。おしろい花ばかりは、咲き残っていたが、系統は障子に隠れて、ちょうど見えなかった。熊本の近況から漱石氏の噂になって、昔話も出た。氏は、学生の頃は、至って加減な温順な人で、学校なども、至って欠席が少なかったが、式は、俳句分類に取り掛かってから、欠席ばかりしていたそうだ。死と死期と親密になったのは知り合ってから4年も経って後であったが、懇意になると随分子供らしく議論なんかして、時々喧嘩などもする。そういう風であるから、自然細君といさかうこともあるそうだ。それをあらかじめ知っておらぬと、細君も驚くことがあるかもしれぬが、根が気安すぎるからのことであるゆえ、驚くことはない。一体、誰に対しても当たりの良い人の不平の漏らしどころは、家庭だなど言う。部屋の庭に向いた方の鴨居に、水彩画が一葉、隣室に油絵が1枚かかっている。皆不摂が書いたので、水彩の方は富士の6号目で、来々たる赤土くれを踏んで向こうへ行く人物もある。油絵はお茶の水の写生。あまり名画とは見えぬようである。不摂ほど熱心な画家はない。もう今日の洋画家中 唯一の浅い中止を除けば、いずれも根性の卑劣な、暴質の強い女のような奴ばかりで、浅い氏が今度要項するとなると、誰もその公認を引き受ける人がない。ないではないが、浅井の要項が嫌であるから邪魔をしようとするのである。驚いたものだ。不説のごときも近来評判が良いので、彼らの妬みを買い、すでに今度、仏国博覧会へ出品するつもりの作も、審査官の黒田らが使用もあろうに、0点をつけて不合格にしてしまったそうだ。こういう風であるから、真面目に熱心に指導の研究をしようという考えはなく、少しく名が出れば、肖像でも書いて、紅白をむさぼろうという、さもしいやつばかりで、中に、たまたま不説のような熱心家はあるが、貧乏であるから、思うように研究ができぬ。そこらの車夫でも、モデルに雇うとなると、一日50銭も取る。少し若い女などになると、どうしても1円は取られる。それで、なかなか時間もかかるから、研究と一口に言うても容易なことではない。景色画でもそうだ。先ごろ上州へ写生に行って、20日ほど雨の降る日も休まずに書いて帰ってくると、浅井氏がもう1週間行って直してこいと言われたから、また行ってきてようよう出来上がったと言っていたそうだ。それでもとにかく熱心がひどいから、あまり器用な太刀でもなく、まだ未熟ではあるが、成功するだろうよ。やはり、ホトトギスの裏絵を描く、イザンという男があるが、この男は、不説とまるで反対な太刀で、趣味も新奇な洋風のを好む。一体、手先は不説なんかと違って、よほど器用だが、どうも不勉強であるから、近来は少々不説に先を越されそうな。それがちと近来不平のようであるが、それかと言うて、やはり武将だから仕方がない。あのくらいの天才を抱きながら、ついに不説の熱心に、勝ちを譲るかもしれぬなど話しているうち、上野からの汽車が隣の植え込みの向こうをゴンゴンと通った。隣の庭の折り戸の上にカラスが3羽降りてガーガーと鳴く。夕日が畳の半分ほど入ってきた。不説の一番得意で他に及ぶもののないのは、日本に連載するような意匠画で、これこそ他に類がない。配合の巧みなこと、材料の豊富なのには驚いてしまう。例えば、犬100台などいう難題でもどこかから材料を引っ張り出してきて、苦もなくこしらえる。一体無学と言ってよい男であるから、これは、きっと僕らがいろんな入れ知恵をするのだと思う人があるようだが、なかなかそんなことではない。僕らが夢にも知らぬようなことがたくさんあって、いちいち説明を聞いてようやく合点がいくくらいである。どうも期待な男だ。先だって日本新聞に掲げた古河原の絵などは、最も得意で、また、実際、真似はできぬ。あの瓦の形を、近頃、穂妻という美術学校の人が、煮物にして、茶卓にこしらえた。そいつが出来損なったのを、僕がもろうてあるから、見せようとて、見せてくれた。15枚のうち、ようよう5枚できたそうで、それも、穴だらけにできて、中に破れて繕ったのもあるが、 それがかえって一段の趣味を増しているようだと言うたら、四季も同意した。巧みに古色がつけてあるから、どうしても数百年前のものとしか見えぬ。中にカタツムリをはわして、角振り分けよの句が酷してあるのなどは、随分面白い。絵と違って、鋳物だから、カタツムリが大変よく効いているとか言うて、不節もよほど気に入った様子だった。羽織を七入れしても、ぜひこしらえさせると言うていたそうだと。話半ばへ、老母がコーヒーを汲んでくる。式には牛乳を持ってきた。汽車がまた通って、つくつく奉仕の声を打ち消していった。初対面から、ちと厚かましいようではあったが、自分は生来絵が好きで、かねて良い不節の絵が、分けても好きであったから、ついでがあったら、何でも良いから、一枚くれまいかと頼んでくださいと言ったら、心よく引き受けてくれたのは嬉しかった。四季も小さい自分から絵画は非常に好きだが、自分は一向描けないのが残念でたまらぬと囲っていた。夕日はますます傾いた。隣の屋敷で琴が聞こえる。音楽は好きかと聞くと、もちろん嫌いではないが、悲しいかな音楽のことは少しも知らん。どうか調べてみたいと思うけれども、これからでは到底ダメであろう。もっともこの頃人の話で、おおよそこんなものかくらいはわかったようだが、元来西洋の音楽などは遠くの昔、バイオリンを聴いたばかりで、ピアノなんか一度も聞いたことはないから、なおさらダメだ。どうかしてあんなものが聞けるようにも一度なりたいと思うけれども、それもダメだと言うて、しばらく黙した。自分は何と言うてよいかわからなかった。安全として我も黙した。また汽車が来た。いろいろ議論もあるようであるが、日本の音楽も今のままでは到底見込みがないそうだ。国が箱庭的であるか、音楽まで箱庭的である。一度音楽学校の音楽室で琴の断層を聞いたが、遠くで琴が聞こえるくらいのことで物にならん。やはり、天井の低い狭い部屋でなければ引き合わぬと見える。それに調子が単純で、断ずる人に熱情がないからなおさらいかん。自分は素人考えで何でも楽器は指の先で弾くものだから、女に適したものとばかり思うていたが、なかなかそんな浅いものではない。日本人が西洋の楽器を取って鳴らすことは鳴らすが、音楽にならぬというのは、つまり、弾き手の情が単調で、供するということがないからで、西洋の名手とまで行かぬ人でも、楽の大切な面白いところへ来ると、一切夢中になってしまうそうだ。こればかりは日本人の真似のできぬことで、いたしかたがない。ことに夫人はダメだ。冷淡で熱情がないから。露伴の妹などは一時評判であったが、やはりダメだということだ。空が曇ったのか、日が上野の山へ隠れたか、畳の夕日が消えてしまい、つくつく奉仕の声が、沈んだようになった。カラスはいつの間にか飛んで行っていた。また出ますと言うたら、宿はどこかと聞いたから、 一両日中に谷中の禅寺へこもることを話して、いとまを告げて角を出た。隣の琴の音が急になって胸をかき乱されるような気がする。知らず知らずその方へと路地を入ると、道はいよいよ狭くなって、井戸が道を遮っている。その傍らで若い女が米を研いでいる。流しの板の滑りそうなのを踏んで向こう側へ越すと柵があって、その上は鉄道線路、その向こうは山の裾である。そこを右へ曲がると、ようよう広い町に出たから、浅草の方へと足を運んだ。琴の音はやはりついてくる。道がまた狭くなって、元の前田邸の裏へ出た。ここから元来た道を交番所の前まで歩いて、ここから曲がらずにまっすぐに行くと、また踏切を越えねばならぬ。琴の音はもうついてこぬ。森の中でつくつく胞子が緩やかに鳴いて、日陰だから人がコウモリを阿弥陀に刺してゆるゆる歩く。山の上には人がたくさん停車場から両運閣の方を眺めている。左側の柵の中で子供が四五人石炭車に乗ったり押したりしている。機関車が凄まじい音をして小家の向こうを出てきた。浅草へ行くつもりであったが、せっかく根岸で味をおた青函の女王、軽業の太鼓、お賽銭の音に汚すが嫌になったから、山下まで来ると、急いで鉄道馬車に飛び乗って、京橋まで窮屈な目にあって、向こうに座った金縁眼鏡、隣に座ったハゲ頭の行商と、あくびの掛け合いで帰ってきたら、大通りの時計台が、六時を打った。明治32年9月。四季の追憶。寺田虎彦。四季の追憶については、数年前、ホトトギスにローマ字文を掲載してもらったことがある。この度、これを書くのに参考したいと思って探したが、その頃の雑誌が手元に見当たらない。とにかく同じようなことを二度は書きたくないから、前に書かなかったと思うことだけを記すことにする。1。自然科学に関する話題にも、四季はかなりの興味を持っていたように思われる。当時、自分は訪問して、そういう方面のどんな話をしていたかは思い出せないが、ただ一つ覚えていることがある。ある時、台風の話から、そのエネルギーの莫大なこと、それをどうにかして、人間に有益なように利用するようにしたいというようなことを話したら、大変にそれを面白がった。暴風の害を避けようというのでなくて、積極的にそれを利用するというのは愉快だと言って喜んでいた。射精分を湖水した四季。草花の一枝を枕元に置いて、それを正直に射精していると、増加の秘密がだんだん分かってくるような気がするといった四季が、自然科学に多少興味を持つということは当然であったかもしれない。行画満録に、顕微鏡にて見たる澱粉の形状の図を張り込んであるのも、そういう意味から見て面白い。とにかく、文学者と称する階級のうちで、 科学的な事柄に興味を持ちうる人と持ち得ない人とを区別することができるとしたら、式はその前者に属する方であったらしい。このことは、式という人とその作品を研究する際に考慮に加えてもいいことではないかと思う。2. 学芸の純粋な進展に対して社会的の拘束が与える障害について不満の意を漏らすのを聞かされたことも一度や二度ではなかったように記憶する。例えば、美術や音楽の方面において、いわゆる漢学派の民間派に対する圧迫といったようなことについて、具体的な実例を挙げて、いわゆる官僚的言論の横暴を語るのであったが、それがただ冷静な客観的の噂話でなくて、かなり興奮した主観的な憤懣を流出させるのであった。どういう方面からそういう材料を得ていたか、またその材料がどれだけ真に近いものであったかは自分には全然わからない。しかし、個人がそういう方面の内幕話に興味を持ち、またそういう材料の供給者を持っていたことは確かである。式は世の中をうまく渡ってゆく芸術家や学者に対する反感を抱くと同時に、また自分に親しい芸術家や学者が世の中をうまく渡ることができなくて不遇に苦しんでいるのを歯がゆく思っていたかのように私には感じられる。3. ある時、西洋の小説の話から始まって、ゾラの七の筋も私に話して聞かせた。それから、何という表題の書物であったか。若い僧侶が古い壁画か何かの裸体画を見て、春の目覚めを感じるという場面を非常にリアルな表現を持って話して聞かせたことがあった。その時の描色は、私には非常に若々しく、みずみずしい人のように感じられた。私は、行画満録を紐解いて、あの日々の食前の献立を読むことに、飽きざる興味を感じるものである。そうして、それを読みながら、まだどういうわけか、時々、このゾラの小説の話を、思い出すのである。ほとんど普及に瀕した肉体を抱えて、あれだけの戦闘と事業を遂行した巨人のバイタルフォースのかまどからほとばしる火花の一辺二辺として、こういう些細な事柄もいくらかの意味があるのではないかと思われるのである。4式の家から不摂氏の家へ行く道筋を書いて教えてくれたものが唯一の形見として私の手元に残っている。それは式子の特有の原稿用紙、頭紙に主形、18行24字いっぱいに書いた付近の略地図である。右上に斜めに鉄道線路が2本引いてある。ウグイス横丁は右下半に曲線を描いて、式案は長さ1センチくらいのいびつな長方形で記されてある。図の左半は比較的込み入っていて、不摂邸付近の行き詰まり横丁が克明に描かれ、不摂浅井良家の位置が記入されている。面白いことは、横丁の入り口の両脇の角に、湯や床屋と書いてある。それから、不摂邸の横に、上根岸40番と記し、その右に、大きな鳥居を書いて、三島神社としてある。ずっと下の方に門を書いて、 正門としてあるのは前田邸の正門であろう。足腰の立たない横に寝たきりの色紙の頭脳の中にかなり明確に保存されていた根岸の地理の一つの映像として、これも面白いものの一つであろうと思う。このあたりも区画整理で昔の形が消えてしまうかどうか知りたいものである。今、久しぶりにこの図を取り出して見ていると、30年前の四季庵の光景がありありと思い出される。五陰殿坂に鳴く日暮らしの声や、屋敷後ろを通過する列車の騒音を聞くような心持ちがする。昭和3年9月、日本及び日本人。